291ページ、第一コリントの2章の1節から5節。それでは拝読いたします。さて兄弟たち、私があなた方のところへ行ったとき、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことに決心したからです。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでした。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず、神の力に支えられるためでした。今日のお証しは小野田美恵子姉妹です。それではお願いします。
どうですかね、佳代子姉妹。疲れたかな昨日、神戸でまたメサヤの音楽会があって、わからないけど普通よりも良かったじゃないかな。みんなもっと落ち着いていて、全体の雰囲気も非常に良かったんです。どういう身になるのかわからないけど、やっぱり主に任せなくちゃいけないと思います。メサヤの中で、二つの言葉は非常に印象的だったんです。一つは、叫べ、恐るな。もう一つ、喜ぼう。多分、坂井千尋さん、こういうふうにね、英語から日本語に直してそう言ってたんですけど、非常に素晴らしいなのではないかと思います。ね。小さい声で支えて、恐れないでじゃないよ、叫べ、恐るな、喜ぼう。主は生きておられるから心配する必要はない。主は生きておられるから本当に意味で喜ぶことができるなのではないかと思います。よ、神戸の、喜びの集いを終わってから、メサヤの人々はみんな、やっぱり練習し続けましたし、私はちょっと、高知まで行けなければならなくなっちゃったんですけど、森本秀文、兄弟22、3歳ですかね、急に、亡くなったんです。その前の週、ゆっくり交わることができたし、もう非常に肉体的にも精神的にも、ぺちゃんこだったことを分かったから、竹本正夫兄弟と玲子さんに頼んで、どうしても、連れてきてもらいたい。そして彼来ましたけど、もちろん、寝たきりだったし、秀文、ちょっとここで椅子ありますか、座りましょうよ。彼は立とうと思ったけど、支えなければもうそれでさえもできなかったんです。4月からあまり食べられなかったらしいから、ですから、結局心臓はもう止まってしまったんですけども、必ず最善の時だったんじゃないかと思う。台風でさえも来ることができなかったよ。ちょうどその時来るはずだったんですけど、秀文は、召される前の週、いつもおばあちゃんと母親に向かって行ったんですね。私は証しになりたい。証しになりたい。この部落の中で証しになりたい。もちろん、ちょっと偏僻なところなんです。当然山田からちょっと離れてるところなんですけど、部落の人でもちろん、一回もイエス様のこと聞いたことがないでしょう。そして秀文は、私はこの、楽の中で証しになりたい。自分の葬儀とは持ち上がろうじゃないかと思ったに違いない。 と思います。結局、まあ、身を結びたい。私の人生は無駄でないように。そして、確かにもう数えられないほどの人々が、まあ、集まったんです。結局、秀文の気持ちは、イエス様をみんな知ってもらいたい。イエス様は本物だからです。身を結びたい。の心身を結びたいと願うことこそが、最も大切なのではないでしょうか。死ぬとき、全部虚しかった。私の人生は無駄だったと思うようになれば、悲劇的なのではないかと思います。確かに、秀文の葬儀を通して多くの人々は福音に接したのであります。まあ、親は早めに、まあ、離婚しましたし、彼は何歳だったかわからないけど、私は彼を5歳の時からよく知っているから、ですからその前に離婚したんですから、おそらく、まあ、生まれてからすぐなのではないかと思いますけど、まあ、父親は、まあ、まだ再婚してけども、もちろん彼も見えましたし、初めが終わるまで泣いちゃったんです。まあ、大学で教えている方なんですけども、まあ、彼の救いのためにもぜひ祈ってください。イエス様は、身を結びたいと思えば死ね、と言われました。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかし、もし死ねば豊かな実を結ぶ。普通の考え方、死ねばおしまい。とんでもない。死ねば豊かな実になる。どういう人々は実を結べないかと言いますと、まあ、嫌です。うるさい。という態度を取る人々なのではないかと思います。うるさいと思う人々とは大体学校を辞めちゃう。登校拒否する。まあ、人間の作った学校から離れてもまあまあ仕方がないけど、主の学校から離れれば大変な問題なのではないかと思います。パウロは、まあ、主の学校に入るようになり、そして、今読まれたように決心したんです。私は、イエス・キリスト、すなわち、十字架につけられた方の他は何にも知らないことを決心した。もちろん彼は何も考えないで、よしやろうと思ったのではない。いろんな辛いことを通して、祈った結果として、決心しました。私はいわゆる聖書の知識を述べ伝えても、人を納得させようと思っても、長い目で見ると何もならない。けど、十字架につけられたイエス様だけ述べ伝えられれば、必ず御霊は働く。イエス様の栄光を表す。と、彼は知るようになったのです。そしてこの間、何ですか、マタイの箇所を読みました。もう一回ちょっと読みましょうか。まあ、主の学校に入ると、いろいろなレッスンを学ばなくちゃいけない。最も大切なレッスンの一つは、ここで書かれています。マタイによる福音書の七章、十七ページですね。七章の三章四節から、愛そのものであろうイエス様は本当に厳しいことを言われたのです。本当の愛は厳しい。わがままを通すこととは愛じゃない。34節、私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は 平和をもたらすために来たのではなく、続きをもたらすために来たのです。なぜなら、私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからです。さらに家族の者がその人の敵となります。私よりも父や母を愛する者は、私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。十字架を負って私についてこない者は私にふさわしいものではありません。まあ意味は持ち得られない。永遠にの心を結ばないということ。自分の命を自分のものとして、とした者はそれを失い、私のために自分の命を失った者はそれを自分のものとします。まあ、この言葉でイエス様はご自分の後に従う者は十字架の道を歩むのだと教えておられます。自らの興味、自らの思い、自らの満足はそこにはもはや少しの場も占めておりません。結局大切なのは私ではない。主である。まあよく、まあ嫁と姑の問題について聞きます。まあこの問題はどうして起こるかと言いますと、両方はわがままだからです。そうよ。自分の思う通りに行けなければ面白くない。まあ当然です。まあイエス様はそういうことを言おうと言わなかったんです。一人はイエス様に出会って、イエス様を第一にすると家族の中で異分子になる。価値観は全く違うからです。生きる目的も違うし、結局もう平行線です。ある意味で仕方がない。けども、イエス様は家族の救いを約束したから、そのものじゃない。主イエスを信じなさい、そうすれば、家族も救われると約束されているから、もう希望だらけね、結構。いくら不可能に見えても、主にとって不可能なことはない。もう一つの大切なレッスンは、今度のマリコ伝ですね。75ページです。75ページ、8章。結局、イエス様の学校に入った、主に中二の弟子たちは、多くのことを聞いたんです。学んだことはちょっと少なかったと思います。校長先生であるイエス様は何回もがっかりしたでしょう。8章の32節。しかも、はっきりとこのことがお話された。すると、ペトロはイエスを脇にお連れして、諌め始めた。しかしイエスは振り向いて、弟子たちを見ながら、ペトロを叱って言われた。下がれ、サタン。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。それから、イエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分の捨て、自分の躊躇が多い、そして私についてきなさい。命を救おうと思うのは、それを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのですと。イエス様はペトロを呼ばれたとき、もちろんそのことも前もって分かったんです。ペトロとは大したもんじゃない。信頼できるもんじゃない。とイエス様はもちろん分かったんです。けど、それだけではなく、このペトロは、いかに砕かれるようになり、ぺちゃんこになり、イエス様だけに頼るようになるかも、もちろん、イエス様はちゃんと分かったのです。ペトロは必ず何回も、イエス様教えて、イエス様との交わりによって、彼は何回も励まされたのです。イエス様の話を聞きながら、もう他のこと全部忘れたんです。思い煩うことも、心配することも、恐れることも。